与えられました新約聖書ルカによる福音書第15章11節から32節です。私の聖書でいうと139ページになります。拝読いたします。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるのにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲ぐまめを食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで、彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上です。では、篠田先生に見出される喜びと題して説教いただきます。
放蕩息子の例えとしてよく知られている聖書の箇所です。この物語をめぐってある 作曲家の話が伝えられております。その作曲家はかねてからこの例えをテーマにしたカンタータを作りたいと望んでいました。それである時、親しい牧師にその全体の流れを説明して次のように語りました。そのカンタータの中でこの物語の流れが切り替わるその変わり目のところで復活の歌を歌わせたいと思っているのだというのです。牧師は不思議に思ってこの放蕩息子の例えと復活とはどんなふうに結びつくのですかと尋ねます。するとその作曲家はこの物語では最も大事なところで二度復活について用いられるのと同じ言葉が出てくるというのです。その言葉というのは18節と20節に出てくる言葉です。元のギリシャ語ではアナスタスと言われておる言葉です。この言葉は残念ながらこの頃の新共同訳や共同訳聖書では少し用い方が違って訳されています。けれども前の口語訳の聖書ではそのところは見事にニュアンスが生かされて的確に訳されておりました。口語訳聖書では18節はこんなふうになっています。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。放蕩息子に深い反省の気持ちが沸き起こり、立って父のところへ帰ってこう言おうというところにこの立ってという言葉が出てきます。そうしてもう一箇所、20節のところは口語訳聖書ではこんなふうに訳されます。そこで立って父のところへ出かけた。ここは放蕩息子がいよいよその反省の気持ちを行動に移すところですが、そこでも立ってという同じ言葉が出てきます。この18節と20節ではどちらも立ってと訳されています。もちろんそのように訳されてもいいのですが、それはまた別に立ち上がってというふうにも訳せます。そして立ち上がるという言い回しは実は聖書の中では死人の中からの立ち上がり、つまり復活を意味して使われることが多いのです。後になって24節のところでは父親の言葉としてこの息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと というように言われています。このような文章の流れを汲み取ってアナスタスという言葉が死んだ状態からの立ち上がりという意味を含んでいると理解するのもそれなりに立派な解釈です。カンタータの中でこのところで復活の歌を歌わせたいという作曲家の構想はさすがに芸術家らしい読みの深さを示していると言えます。ところでそういう言葉の上だけでなくこの物語全体を復活の光の中で読み直してみますと確かに私たちはこの物語から明るく語りかけられているように思います。どなたもご存知の有名な例えですがもう一度ご一緒に読んで考えたいのです。放蕩息子の例え、あるいはもっと正しく言いますと慈しみに満ちた父親の例えは主イエスが話された例えの中で最もよく知られている例えの一つです。これは他の例えとは違って日頃身の回りに起こるような出来事を材料にして語られているのではありません。むしろここに語られているのは普通ではとてもありそうにないそのような話です。そしてそれは当然でここで語られているのは人と人との間の事柄ではなくて人と神との間の事柄なのです。人と人との間には起こるはずのないことでも神との間には起こります。人と神との間に起こるそのような問題がこの例えを通して語られます。まず11節と12節をもう一度読んでみます。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。そこで父親は財産を二人に分けてやった。弟息子が父親の財産のうち自分の相続分としてもらえるものを先渡ししてくださいと要求します。このようなことは当時の人々の習わしでは普通にはありません。弟息子は自分の家と自分とのつながりを自分の方から断ち切ろうとするのです。このようなことはその頃の実際の生活ではまず起こるはずがありません。でもそれはそれとしてその先を読んでみます。13節です。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。弟息子は 父親の目の届かない遠いところへ行って、そこで生活しようと願います。今日で言えば、弟息子はこんなふうに言い張ります。もはや自分は息子とは呼ばれたくない。親子関係などというものは一種の権力の仕組みである。自分はそのようなものは認めない。断固反対する。自分は自分だけでやっていくというわけです。弟息子は自分は今は立派に成長した一人前の人間であり、したがって自分の生活は自分の手の内に握っていたいというのです。弟息子は父の家では手に入れられない自由を追い求めて飛び出していきます。けれどもこういう事情というのはまさに実の親と子の間にいかにも起こりそうでいて、実際はまず起こりません。ところがこれが神と人との間のこととなりますと、こういうことは主流起こります。創世記の初めのところでは、アダムが禁じられているこの実を取って食べたという記事が出てきます。これはアダムが神の戒めを守らなかったということなのですが、それはまさに人間というものは神の身元で生きることを嫌がるものだ、願わないものだということを言っています。神に背を向けるアダムの振る舞いは、父のもとを飛び出していくこの例えの中の弟息子そっくりです。ところでこの物語の中で父親はそういう弟息子の言い分をそのまま受け入れてやります。この父親の行動が正しかったかどうか、あるいは賢かったかどうか、そのようなことはこの物語の中では論じられません。おそらく父親はこの弟息子が自分で考えているように自由を正しく楽しめるほどには成長していないことをちゃんと知っていたに違いありません。ところがそれにもかかわらず、父親は弟息子の要求を入れて弟息子を自由にしてやります。そしてここでもまた私たちは神が私たち人間に対して取られる態度を思い起こします。神はこの被造物である私たち人間に自由を与えてくださっています。仮にそのために人間がご自身のもとから離れるようなことになるとしても、それでも自由を与えてくださっています。神は人間を束縛なさらず、かえって人間が自分で自分の道を自由に選ぶことをお許しになります。 弟息子はできるだけ遠いところへと道をたどり、遥かな広い土地へと出かけます。父の家はもはや弟息子の目には見えていません。それどころか父の家のことなど今はすっかり彼の心からも消え去っています。弟息子は欲しいままに人生を楽しみ、財産を湯水のように費やし、救いようがないほどに身を持ち崩します。父親の権威を認めず、それから逃れた弟息子です。彼は自分と同じように何の規則も戒めも秩序も認めない、そういういわゆる自由人と好んで付き合ったでしょう。ところがそうこうしているうちに飢饉が襲ってきます。弟息子はその地方の住民のところに身を寄せます。けれども一人勝手に自分の自由を楽しんでいた弟息子は、誰の世話にもならなかった代わりに誰に対しても奉仕するということをしていません。そのため彼が身を寄せる先の住民もこの弟息子に対しては何の恩義も感じませんので、住民は彼を突き放すようにあしらいます。14節から15節です。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。弟息子は豚を飼って飢えをしのぐほか生きるすべがありません。豚を飼うということはユダヤの人たちの感覚からすれば軽蔑に値する卑しい仕事です。弟息子は豚に投げ与えられた硬い稲子豆で腹を満たしたいと思うこと一度ならずです。16節には次のように書かれています。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。豚はそれを食べるほかありませんが、弟息子にとってそれはたまらないことです。弟息子が置かれている状況というのは本当に最低の最も卑しい状態です。もはやこれ以上落ちぶれることがないほどです。こういう悲惨の極みをもって彼の自由の道行きは終点に達します。弟息子の道は最後までたどり尽くされました。そして彼は自分の歩みが最後に至ったことを悟ります。17節です。 そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。弟息子がそこでそういう気持ちになれたのは大変幸いなことですけれども、こういう時にすべての人が皆そういう気持ちになれるかというと、決してそうではありません。私たちはもうそこから先には進めないというようなところでも、なお繰り返して前に進もうとあがきます。長持ちしない関係をずるずると先延ばしにしたままで、すでに時効になってしまっているような制度や方法や事柄をいつまでもそのままに保とうとします。自分の道がすでに終着点に来ているのに、なおもそれを認めようとしない人がこの世にはどんなに多くいることでしょう。そういう悪あがきをするものですから、保守的という言葉がいつも悪い意味に取られてしまうのです。終わりに至ったことを認めるのは難しいことです。なぜならそういうことを認めるというのは自分が降参してしまうことにつながるからです。無条件降伏するときのように、自分の手にある事柄を何もかも相手方に引き渡してしまうということになるからです。しかし生きるにしても死ぬにしても、終わりに至った道のその後になお新しい始まりが開けるかどうか、それは私たちには分かりません。ここには17節に、そこで彼は我に帰っていったと書かれています。弟息子の胸の中にある大きな決意が芽生え育ちます。17節から19節です。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。弟息子は決心します。自分が出てきた元のところに戻ろう。もう自分を息子とは認めてくれないだろうけれど、父親のところに帰ろうと決心します。そしてそのところで弟息子は、私たちがなかなか自分からは言いにくい言葉をあえて告白します。私が悪かったのだ。 私は天に対して罪を犯したのだと告白します。天に対して罪を犯したということは神の秩序に背いたという意味です。私は間違った考えを抱き、取り返しのつかないことをやったものとして神の御前に立っていますという意味です。弟息子はこの時次のことをはっきり認めています。自分が先に身を引いたその段階から再び新しく始めることはもう自分には許されていない。先に放り出したり失ったりしたものをもう一度手に入れるかのように自分が出てきた家にもう一度帰ることはもはや自分には許されていないということを彼はよく知っています。ですからもう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと弟息子は訴えようとしています。そしてまさにそのところで初めに申しましたような復活を連想させる言葉が出ています。ここを立ち父のところに行っていよう。立ち上がるという言葉です。復活ということは先に終わったものが再び始められるということではありません。再開されるということではありません。そうではなくてそれは全く新しい始まりを意味しています。私たちは自分の自由を追い求め、そしてついに奈落の底に落ち込んでしまったとき、もはやそこから立ち戻れるなどと期待することはできません。そのようなところで、もし何かがあるとすれば、それはただ新しい始まりがあるというだけのことです。旧約聖書のヨナ書というのがありますが、その中で預言者ヨナは次のように告白します。これはヨナ書2章の初めのところです。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。私たちの道が途絶えるとき、最悪の滅びの状態に陥るとき、もはやそこから先がなくなるとき、実はそこが新しい誕生の母体となります。そしてこの例えの中でも、今思いがけないことが起こります。弟息子が決して予期していなかったことが起こります。先に弟息子を引き止めもせず、連れ戻しもしなかった父親が弟息子を待っていてくれました。そして父親は弟息子が帰ってくるのを知っていました。考えられないほど慈しみ豊かな父親は神ご自身のお姿を映し出しています。 神は私たちをお待ちになります。父親は息子を腕の中に抱き、その服装を改めさせ、喜びの祝宴を張る準備を整えさせます。神がこのように私たちの帰るのをお待ちになるなど、果たして私たちに考えられるでしょうか。けれども聖書には糸小さき者が勝手に自分の自由を追い求め、その挙句に深みにはまり込み、そしてそこから生まれ変わって新しい始まりを迎えるとき、天上では御使いたちの間に大きな喜びが湧き起こると記されます。このルカ福音書15章の10節、言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。兄息子はそこに起こったことを理解することができません。自分が祝ってもらえたことのないほどの祝宴がどうしてこの出来損ないの弟については祝われるのか理解できません。この兄息子はこの世の正しい道徳秩序を代表しています。ここではどうも事柄は間違って進んでいると兄息子は考えます。人間的に、あまりに人間的に兄息子は考えます。けれどもそれは神の御思いとは違っています。父親の答えは福音書全体が語っていることでもあります。32節です。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。しかし正確に言えば、弟息子は元のままの状態に生き返ったのではありません。そうではなくて、弟息子は新しい命に、以前にはなかったような新しい命に導き入れられたのです。立派な兄息子すら理解できないほどの新しい命へと導き入れられたのです。祈ります。聖なる御神、今日の聖日、私たち心を一つにして御栄を褒めたたえることを許され、心より感謝いたします。私たちの捧げる礼拝が御神の大きな慈しみに包まれた弟息子の思いに連なる深い喜びと感謝の礼拝であり、新しい週間を迎える備えとなりますように祈ります。この願いと感謝、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。